こんにちは、翼です。翼のレディオガガバイアン日和では、バイエルの試合結果、そして移籍情報等々ですね、最新の情報を更新しておりますが、すいません、ちょっとまた更新が滞ってしまいまして申し訳なかったです。前回チャンピオンズリーグのラツィオ戦まで、ちょっと更新をしまして、その後ボーフム戦からまた再開をします。で、ボーフム戦ですが、18日に第22節が行われて、バイエルンとボーフムが対戦というところでアウェー戦ですねになりました。で、ブンデスリーガでは前節首位レバークーゼンとの天王山を0対3で落として勝ち点差が5に広がった2位のバイエルン。で、ミッドウィークチャンピオンズリーグラウンド16ファーストレグでもラツィオに0対1で敗戦、公式戦に2連敗を喫している状況でした。で、ラインナップですけれども、こちらがまずバイエルン側からですね、が、4-2-3-1 のフォーメーションで、キーパーノイヤー、最終ラインですけれども、左からゲレーロ、キム・ミンジェ、デリフト、オン・マズラウィの4名、ダブルブランチがゴレツカとキミッヒ、2列目ですけれども、ホームシアラ、チポモティング、ミュラーの3人、で、ワントップがハリケイン、4-2-3-1。一方の、ボーフムですけれども 4-3-3 のフォーメーションで、キーパーがリーマン、最終ライン左からベルナルド、シュローターベック、オルデッツ、オーマンで、中盤がシュテーガー、マショビッチ、ロジラの、先頭の 3人ですが、アントビ・アドジェ、プロシンスキー、そして浅野拓磨の 4-3-3 のフォーメーションでした。で、試合の均衡が敗れたのは14分、バイエルンはボックス左隅の付近で、ボールを受けたムシアラが巧みなボールタッチで、相手ボーフムのディフェンス陣を翻弄しフィニッシュに持ち込みました。これをキーパーのリーマンに阻まれましたが、こぼれ球を拾ったゴレツカが素早くムシアラへつないで、最後はボックス内右からニアサイド上を打ち抜いて、先制に成功ということで、チャンピオンズリーグも含めるとですね、2戦連続で、完封負けだったので、ようやくこれで3試合ぶりの得点と、なったわけですが、その後サポーターによるですね、外資参入への抗議活動が行われまして、テニスボール等々がピッチに投げ込まれるという事態が起こりました。これで試合が一時中断されます。で、ここでちょっとテンポが狂ってしまいまして、ボーフムの反撃38分、自陣でムシアラからボールを奪うと浅野が前方へつなぎショートカウンター発動、これにアントニー・ルジラが、スルーパスを送ると、これに受けた浅野がボックス内右からゴール左下隅に豪快に突き刺して、タイに戻しました。浅野は今シーズンのリーグ戦6戦6ゴール目となりました。で、さらに44分、シティガーの右コーナーキックにケビン・シュローターベックが頭で合わせ1点リードということで、逆転されてしまうわけですね。で、2対1のまま迎えた後半、試合全体でいうと76分なんですけれども、敵陣右サイド深くでこぼれ球を拾ったシティガーが鋭いクロスを供給すると、バイエルのディフェンダーウパメカノの肘が競り合ったシュローターベックの顔面に入ってしまう。で、ボフムに PK が与えられると同時に、ウパメカノはこの日2枚目のイエローカードで退場処分。で、この PK をシティガーが右下隅に沈めて3対1リードを2点に広げました。終盤にかけて数的不利となったバイエルンが猛攻を仕掛け、87分には途中出場のマティステルが独力で左サイドを突破しボックス内侵入、右足のシュートゴールキーパーリーマンにセーブされるもこぼれ球をハリーケインが押し込んで1点差に詰め寄りました。その後もバイエルンが次々とチャンスを作って最終的には27本シュートを放ちますが、同点ゴールは奪えず、試合は3対2で終了し、バイエルンは2015年以来9年ぶりの公式戦3連敗ということで、レバークーゼンとの勝ち点差が8に広がってしまいましたということですね。8に広がってしまいまして、で、まず3連敗がもう9年ぶりということなんですけれども、まずポジティブな材料から言うと、とりあえず完封負けではなかったっていうことですね。で、ハリー・ケインもちょっと調子が悪かったというか、 全然点が取れてなかった中でようやく、劣勢ではあったものの1点入りましたっていうのは、まあ、評価できるんですけれども、まあ、やっぱり3連敗してしまったということと、もう8っていうのはかなり痛いと思うんですよねっていうのが、まあまあ、まずいですよねっていうのと、まあ、ボーフムを見下してるわけではないですけれども、ただ、まあ、順位から見てもここでバイエルンとしては立ち上がりたかった、立て直したかった、まあ、14位ですので、この試合開始前の時点では立て直して、なんとかレバークーゼン追撃の体制をキープしたかっただけに、ここでまた負けたっていうのはどういう、まあ、やっぱりあっちゃいけないことで、まあ、やっぱりノイアーと浅野の相性の悪さというのはまたここでも出てしまったというのが、まあ、もう一個だし、まあ、さすがにもう擁護できないよねとなったのがウパメカノですよね。チャンピオンズリーグでも退場で、今回ボーフム戦でも退場ということで、2試合連続で退場になってしまった。しかも2試合連続で PK を与えてしまった。直接ウパメカノ自身のプレーが問題となって、もう2失点して、どちらも決勝点になってしまっているっていうので、果たしてトップパフォーマンスというかトップチームにふさわしいのかどうかっていう、まあ、疑問符っていうのが、まあ、出てしまっていると思います。これがもうまずなってないですわね。やっぱりあんまりにもプレーが軽率すぎて、それは別に昨日今日始まった話ではなくて、昨季から昨シーズンから指摘をされていたこと、それがもう全く治ってなくって、このシーズンも終盤に差し掛かろうという、まあ、後半入ってからの大事な局面で立て続けに出てしまっているということは大問題ですよね。まあ、それを直してこなかったツケが回ってきたと言うべきじゃないでしょうか。でさらに言えば、今回に関しては、まあ、27本で2点しか取れないっていうのは、まあ、相変わらず悪いなとは思うんですけれども、ただ2点取ってるわけですよ。2点取っていて、でその中でも、まあ、失点をしてしまったということなので、まあ今回はラツィオ戦以上に言い訳はできない内容だったんじゃないかなと思います。で、試合後ですけれども、まあ、これだけ、ね、負けが込んでくると、まあ、どのクラブもつきものですけれども、チーム内での、まあ、不仲というものが、まあ、立て続けに報道されるようになりました。まあ、中身はですね、まあ、トゥヘル監督をめぐっての、まあ、新トゥヘル、反トゥヘルの、まあ、派閥に分かれてということで、まあ、この報道に関しては、まあ、一部信憑性が疑わしいものもあるんですけれども、ただ、まあ、ラチオ戦の流れからを見ても、まあ、トゥヘル監督の、まあ、少なくともプラン通りに動いてないのは間違いないですし、一部トゥヘル監督の指示通りに、まあ、動いてない選手もやっぱりいるんだろうなと思います。まあ、特にラチオ戦はちょっとひどかったんですけれども、まあ、そういったところも含めて、まあ、とてもとても今レバークーゼンを追撃するような状況にはなってないと思うんですよね。まだ22節なので、残り10節ありますけれども、この状態で進んでいくとすると、おそらく傷口は縮まるどころか広がっていくばかりだと思うんですよ。まあ、怪我人の状態から見ても、選手の起用状況から見てもレバークーゼンの方が明らかに、有利な状況にはあるので、まあ、相当厳しいかなと思うし、下手するとこれ2位も場合によっては危うくなってくるかもしれない。まあ、とはいえ、まあ、この上位、まあ、レバークーゼンとバイエルンの勝ち点の積み上げっていうのが、少なくとも、まあ、天王山の20節の前までで、は歴代でも最多の積み上げだったので、事実上2強状態だったということもできますし、まあ、3位に陥落するっていうことは、まあ、可能性としては考えにくいとは思うんですが、ただゼロとは言い切れない。 って、じゃあレバークーゼンとの勝ち点差をひっくり返すのと、まあ、バイエルンが、2位と3位のあの順位をひっくり返される確率どっちが高いかって言われたら、明らかに2位と3位 の、 あの勝ち点差をひっくり返される確率の方が高いと思います。でさらに言うと、やっぱり契約更改だ、まあ、残留の状況だっていうところも影響してきて、場合によっては、まあ、アルフォンソ・デイビスの噂がもういろいろ出てきてますけれども、まあ、まずデイビス、キミッヒ、マタイス・デリフトといった面々が、またルロイ・ザネもそうですが、場合によっては契約更改を拒否して他のクラブに出ていくという非常にまあ最悪のシナリオもまあ想定されるわけですよね。っていう意味でも、まあ、ただ1試合に負けたというだけにとどまらず、まあ、レバークーゼン戦からも1試合1試合そうですけど、まあ、どんどんどんどんその影響というか、まあ、バタフライエフェクトと言っていいのかどうかわからないですけれど、まあ、そういった悪影響がね広がってきている、ところがありますので、まあ、なんとかここで傷口をまず食い止めないといけないなというふうには思いますし、しっかり手当てをして、まあ、動かないといけないというふうには思います。で、まあ、ブンデスリーが次第23節に関してはまた上位対決でライプツィヒとの対戦が控えてますので、まあ、今のその怪我人の状況やこのチーム状況を鑑みるに相当厳しい戦いになると思いますので、まあ、なかなか、まあ、もちろんね、まあ、応援するわけですけれども、ただなかなか期待通りのシナリオというか結果にはなってこないんじゃないかという、まあ、危惧は持っているところです。というので、一応、まあ、収録は以上にしたいと思います。ではでは。